ダシラジオ。
次のコーナーはですね、
はいはい、
偏愛ギターソロ参戦のコーナーでございます。
来ました、
はい、来ましたっていうのはあれなのか知りませんけどね。いや前回だったかな。
そうね、
前々回かあれですけど、
話の流れでね、
はい、
私が日本の音楽で一番好きなギターソロ
は、
は
い、
小沢健二2曲とコーネリアスの1曲
です。偏りすぎなんだよね。だいぶ偏ってますけど、
はい、まあまあ若干そのあえて選んだっていうのもありますけど、具体的には小沢健二の天使たちのシーンと、あと流動体についてと、
うん、
コーネリアスのあなたがいるならの3曲ですっていうね、
うん、
はい、ことなんですよ。
はい、いや来ましたけども、
うん
うん、いや分かるけどね、
うん、まあ、小沢健二は割とこうストレートに熱い、
うん、
ギターを弾くんですよ、
うんうんうん、
結構ソロの時はね。で、また流動体については音源のソロもいいんだけど、ライブだとさらに熱いんですよ。かなりこう崩してギャンギャンギターを寄せるようなソロで、
うん、
さらにかっこよくて、うん、まあ、さっき言ったその日比谷野音のライブ版でも、
うん、
その流動体についてのライブバージョンのね、ギターソロがもう全体の一番ラストの曲でそれやって、
うんうん、
そのラストの曲の一番最後のとこでギターソロがね激アツなんですよ。それが音源で聴けたんで最高でしたっていう、うん、
はい
はい、
もう今回ここまでのところの9割ぐらいがお酒の話なんですけど、
本当すいません。
いや、大丈夫
です。すいません。
それこそが偏愛ということでね、
はい、
むしろ求めてるところなんですけど、でもその話出た時に私すごいハッとして、
うん、
洋楽の方にはギターソロを求めてたんですけど、邦楽のギターソロって全然思いつかなかったんですよ、
う
ん、
あ、なるほどね、
パッと、
うん、
でその回で収録した時は絞り出すようにというとあれだけど、
うん、
ローザルクセンブルクの、
はいはい
はい、橋の下のギターソロが良いっていう話をしたんですけど、
ライブバージョンね、
そうライブバージョン、うん、そうライブバージョンじゃないとダメなんですけど、そこ以外がなんか全然出てこなくて、あれがそんなもんだっけみたいな、あれあれって思ったんだけど全然出てこなかったんですよ。なのでちょっと一回持ち帰らせていただいて、
はいはい、
ちょっと一度ちょっと静かにこう考えてみてですね、はい、
検討させていただいて、
実質に思って検討させていただいたというところでございましてですね、はい、は
い、
ちょっとその3つを
ついに
出させていただければというふうに思います。
あ、ぜひ、
はい、はい、ですね。でもね、なんか、まあ、橋の下の話の前に、うん、で、ちょっとその持ち帰って考えた時に最初に出てきたのが、俺なんか俺ギターソロなんだろうって思って思いついたのは、
うん、
あれなんですよ、突然ダンボールのイパネマの娘が思いついて、
へえ、
でてててててててててててててて、これギターソロじゃないんですけどね、
うん、
なんかすげえ好きなんですよ、単音でピチピチ弾いて、本当リズムも崩れてめちゃくちゃなんだけど何かに向かっていく感じ。
あ、まあ、うん、ギターソロっていうかインストで、
インストなんだよね、
イパネマの娘を、うん、メロディーをギターで弾いてるっていうね、はい、さっき聞かせてもらったけど、
リズムがないですよね、あれね、
あれすごい曲だよね、
ノーウェーブというか、なんかこう、
いや、ボサノバならではのさ、
うん、
こうサウダー時間っていうか、こうブラジリアンな雰囲気が全くないんだよね。で、最初何の曲か分かんないんだけど、イパネマと言われてメロディーを聞くと確かにイパネマの娘のメロを弾いてんだよね。うん、
で、そう、それはでもちょっと違うなと、ソロじゃねえなと思って、
まあ、前編ギターだもんね、あ
れ、はい、いろいろ考えたんですよ。で、はい、ということでちょっと出させていただくんですけど、
はいはい、
まあ、とはいえまず1曲目からいかせてるんですけど、はい、1曲目はやっぱりでもローザルクセンブルク橋の下、やっぱり、
あ、これは不動の、
いや、不動でした、でしたね、うん、素晴らしい、改めて聞いたんですけど、もう本当世界に誇るギターソロだと言ってしゃあないですね、はい、ボガンボスの方が有名じゃないですか。
そうだよね、
どうしてもね、ドントとかドントの活動の中で言うと、うん、なんですけど私はもう断然ローザなんですよね。でもローザ聴き始めたのは本当2020年以降なんですよ、私。そんぐらいに再発見みたいな。
まあでもそんなにね、なんかローザってこう再評価とかすごいされるムーブメントとかもあんまりないし、
ないよね、
うん、確かにね、あんまり聴くきっかけが なかなかないよね。
そうだね。でもなんかこう雑誌、スヌーザーかな、なんだっけかなんかで、
うん、
一応その日本のロックのベスト100みたいな、
う
ん、やったやつの1位ローザーになってたんですよね。
へえ。
2000何年だっけ、7年とか8年とかそのタイミングだったんですけど、あ、そうだったんだみたいな。
いや多分ね、タナソーはその一般的な、うん、その評価が定まったものは、
うん、
壊しに行きたいっていうアティチュードがある人だから、
そう
やっぱりそれはスヌーザーなりのアティチュードとして、
アティチュードだった
んだろうね、
うん、で俺その時は全く何も思ってなかったんですけど、うん、いやでも2020年ぐらいになって聞いてみた時に、あ、これ俺なんか一番日本のロックに求めてるやつじゃんみたいな感じ
が、あ、いいね、
はい、ところがあったんですよね。
俺これ今までなんで聞いてなかったんやっていう出会いがあっていいよね。
もうあると結構過去最大級のなんで聞いてなかったんだろうみたいな感じですね。
いいですね、
うん、いやだって本当そのニューウェーブも通ってきて、
うん、
でそれこそね、テレビジョンとかそういうニューヨークパンク的なところもあり、あのトーキングヘッズ的な、
はい、
なんかいろんな、なんていうかアフロな音楽とかもこう取り入れたような、うん、そういう先進性もあり、
うん、
でもう攻撃的なギターソロ、強いボーカル、うん、なんか全部ある、全部兼ね備えためちゃくちゃヤバいバンドなんですよ。でなんで知らんかったよっていうのがもうほんと先立って、もうずっと聴いてたその時で、なんですがその中の最大級に一番好きなのはやっぱり一番有名な曲に近いのでもあるんですけど、うん、まあ、橋の下っていう曲がありまして、で、まあ、バラードっていうとバラードなんですかね、うん、あのなんですが、まあ、特にでもあの橋の下のルンペの話、歌なんですね、うん、この曲はね、はい、に、まあ、何してんだろうってこう見てたらっていう話なんですけど、うん、まあ、そのなんていうか曲の醸し出す孤独とか、なんていうのかな、寂しさとか、恥ずかしいなこれ言うと、いい言葉探してるんだけど、
あ、
はい、なんか、うん、でもそのそういったところにこう同調していくというか共感していくというか、そういうところ近づけるけど、
その次おっしゃるの漫画に通じる、うん、こうシンパシーみたいなのとも通じる感じですかね、
うん、そう、でもそれをちょっとでも俯瞰的に見てる感じの歌詞なんですよね、うん、
なるほど、
多分そういうなんか橋の下のルンペンみたいなのにちょっと同調してるのもなんかこう恥ずかしい感じ、なんか違う感じもあるんですけど、
うん、
でそれをなんか素直に吐露してる感じの曲なんですが、うん、まずその感じをまさにギターソロで表したの、
この
、
あ、いいね、
このギターソロなんですよ、このライブオーガストのね、すごいの、このでやっぱサビが終わった後にもう配信ロングトーンでドゥーン、
あー、なるほどね。そんな長かったっけ、
ほとんどうん、ティリリリティリリリってこう入るんですね。そのぐらいのロングトーンがもうほんとこれ
いや、その説明を聞いてやっと理解しました、うんうん、さっき一緒に聞いた時に、うん、その前半部分でロングトーンって言うたらその部分はさ、うん、弾いてないじゃん、伸ばしてるだけだからその部分を聞いて殿下がここなんだよって言っててここなのって正直あんまりピンときてなかったんだけど、そのいろんなこう瞬瞬自分のこう思いに対する、
そう、瞬瞬も含めて瞬瞬
みたいなね、
そう、
迷いとかそういうのも表し込みでのロングトーンっていう、
そうそうそうそう、
なるほど、
本当あのなんていうのかな、なんていうんでしょう、思いを寄せるだけじゃないというか、でもそのことの距離もすごく感じながら、あのでも思ってる感じがすごいね、あるんですけど曲全体に、
うん、
そこのギターで表してるっていうのがもう最高。
あ、もうちょっとまたもう一回聴きたくなりました
。曲の冒頭からぜひ聴いて、そこからのあのギターの真ん中のソロのところに入ってくるともう それだよ。
これもちょっとね、あの思い入れのこうレベルが違う状態で聞いたから、
そうだよね、
最初ちょっとついていけなかったんだけど、うん、あ、なるほど、その説明を聞いてなんか理解しました。
なんで解散しちゃったんだ。こんだけ分かり合ってるのになんでっていうちょっと涙が出ちゃった、
ね。なるほどね。あ、まあね、ニューオーリンズがやりたかったんだろうね。
ど
ん
ど
んね、
方向性がまあ確かに違うというのはあるんでしょうけどね。でも希代のギタリストだなと思いますね、この人。他の曲も本当全部私のツボに入りますね、この玉木さんっていうギタリスト、
はい、
すごい人です。はい、この2人がパチンってハマったところっていうのがやっぱね、すごい奇跡が起きてるなっていう
ので、ね、いいですね、
はい、ロマンがありますね。で、間違いなくこれはやっぱ1曲目として挙げたいところですね、
うん、なるほど、
はい、で次いきますね。
はいはい、
いやね、これもちょっとね、実は私も最近結局聞いたやつなんですけど、
うん、
羅針盤、
あ、
山本誠一です、
はいはいはい、
の不明のバラッドっていう、
あ、
はい、やつなんですけど、じゃあちょっと一回ね聞いていただく感じで、はい、はい、というわけでね、はい、2曲目なんですけど、
はいはい
はい、羅針盤、山本誠一のやってるバンドですけども、はい、の、まあ、不明のバラッドっていう曲の、はいはい、ちょっとライブ版、YouTube に上がってるライブ版を聴いていただいたんですけどね、はい、いかがでしたか。
いや、かっこいいけど、
うん、
なんていうかこう、行きそうで行かない、このなんか絶妙な線をこう引いてる感じの、
はい、そうね、
うん、
いや、そうなんですよ。ちょっと私も改めて聞いてね、こう
分かりやすくかっこいいっていう感じとはちょっと違って、うん、なんかじわじわ、
うん、
じわじわ来るかっこよさみたいな、
そうっすね、
そんな感じがしました、
ね、はい、この曲のこのギターがもう俺めちゃくちゃ好きだったんですよ、あのアルバム聴いて、なんでかな結構思ったんですけど、
うん、
ちょっとそれを思うと、なんか自分がどうギター奏に何を求めてるのかみたいなと逆算的にちょっと思い出す感じになってきて、もともと最初に好きだ、一番最初のインパクトみたいなのは、うん、やっぱプリンスのパープルレインだったんですよ。
あー、パープルレインね、
うん、ね、ね、最後のね、最後に出てくる、すごい永遠に続くかの長いギターソロ、
エモさ爆発
みたいなね。そうそう、
うん、
これがファーストインパクトで、高校の時
に。やっぱりそうじゃない、ギターソロに求める要素として、はい、うん、やっぱエモいギターソロっていうのは、
エモいギターソロ、メロがあって、はい
は
い、
うん、
で、こう、やっぱね、なんかその寂しさと、訴えと、みたいなのがあるのが、まあ、やっぱそのパープルレインだったんですね。
うん、
で2回目のインパクトが、うん、やっぱマーキームーンだったんですよ、テレビの。まあ、これもやっぱでもちょっと実は近くて、自分の中の感覚的にはでも方向性としてはそういうなんかやっぱ孤独だとか、そういうのを感じさせるような、でそしてあんまりギラギラギラギラ言わない単音のやっぱメロディーを感じられるような、そういうソロだよね。で実は間にあとは、うん、グレートフルデッドとかね、ジェリー・ガルシアとかそこら辺とかもすごい好きだったんだけど、
はいはいはい、
なんか割と そっち方面メロディアスなギターソロが好きなんだって思ったんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、あんま派手すぎないというか、
あ、
うん、っていうのが好きで、
ね、テクニックを見せつけるやつじゃなくて、
ね、うん、そうそうそうそうそうそうっていうのが好きなんだなっていうのに改めてちょっと思い返すのきっかけになったのがこの曲のギターソロだったんですよ。本当なんか派手じゃない
けど、
でも山本誠一のこう静かな感じの歌声の後にこう出てくる、まあそれこそ派手じゃない、
うん、
こうでもちょっとメロディーははっきりと聞こえるつつも、ちょっと最近のこうちょっとこう揺れもあるみたいな、そういうところも含めてね、なんかね、これこれが欲しかったなみたいな感じをすごい思ったんですよ。
そうだね、なんか確かに揺らぎみたいな、
揺らぎを
独特の雰囲気があります、
ね、うん、そうそうそうそう。で、まあ、やっぱね、山本誠一というか、羅針盤もそうなんですけど、酔っ払ってる時に聞くと最高なんです
よ。なるほど。
やっぱ聞くきっかけになったのが、本当ヘロヘロになって、酒飲んでね、ヘロヘロになって昼間から酒飲んでヘロヘロになって、あの江戸川区のあたりの川沿いをね、こうフラフラフラフラ歩いてた時に、なんか本当シャッフルで音楽聴いてたんですけど、そこで急にあの羅針盤の曲がかかったんですよ。で全然聞いたことなかったんだけど、本当ランダムでかかったから、そしたらもうその状態にバッチリバチコーンってハマってもうあこれが音楽に俺は求めてるものなんだこの酩酊状態というかふわふわ状態というかの中にあるこの轟音の音とでも穏やかさとここが混じった感じみたいなのがあって、もう羅針盤、まあ、山本誠一ソロもいいんですけど、羅針盤がすごい好きなんですよ、とにかく、うん、
酩酊ね、酩酊すること自体、はい、私はそんなにないんですけど確かに時々ある、
はい、
結構飲み過ぎた時に帰り道で聴く音楽が
一番いいじゃん、一番美味しいじゃん
それはありますね。
そう、本当ね、変なやつだときっと思われてると思うんですけど本当ピロピロになった後に、うん、5キロぐらい歩きながら聴く音楽が一番最高なんですよ。
殿下と飲むとさ、
うん、
その 帰った後とか帰り道とかにさ LINE で殿下の好きな曲の YouTube が山ほど送られてくるからね、毎回
あれ聞きながら送ってるから、
ね、聞きそうでしょ。
そうそうそうそうそう、
まあ酔っ払って気持ちよく聞いてんだろうなと思いながらそんなに大量に送られても危険しみたいに、
恥ずかしいんですよね。まあまあまあ、そういう
おもろい
感情の揺れ動きみたいなところにすごく寄り添ってくれるのが羅針盤なんです
なるほどね、
はい、っていうね。
じゃあ酩酊して聞くと最高、
最高、ほんと酩酊して聞くとしたら羅針盤です。
なるほど、
はい、よろしくお願いします。
いや、なんか偏愛だからね、偏愛ギターソロの偏愛感が、
ね、ドラッグですから、
うん、
はい、
合法的だからね、
合法的なドラッグなんで、それを聴きながらやっぱギターにね酔いしれるっていうのが確かでしょうか、ということで言うと、
うん、
日本の中では最高峰じゃないかと。
なるほどね、はい、
うん、実際あの、まあ、そのパンクとかニューウェーブとかもだけど、やっぱちょっともうちょっと古い、うん、あのさっき言ったサイケの、
うん
うん、グレートフルデッドあたりの感じを感じるんですよ、私は彼このギターソロに。
確かにね、
うん、あ、それがねいいんですよね、
なるほど、
しみじみと聞いちゃう、はい、っていう。
あ、なるほどね、殿下の好みっていうのはなんとなく、うん、なんか分かったような気がしますね、
はい、ありがとうございます、うん、でそして3曲目ですけどもね、
はい、
これはね全然毛色が違います、正直全く違うんですけど、
はい、
ギターすごい、
うん、
あ、ちょっとギターなのかなあれみたいなのがあるのでちょっとそれをじゃあ次ちょっと聴いていただければというふうに思いますので、はい、はい、ちょっとね聴いたこときっとないと思うんですけど、
はい、
はい、というわけでね、あのタマの BWV1065 というはい、曲なんですけどね、バッハかな多分のカバーなんですよ。
すごいね、
はい、いやー、これあのしょぼたまっていう、柳原陽一郎が抜けた後にですね、あの出した3人での、
はいはいはい、
まあ、バンド編成になった時の、アルバムの中に入ってる1曲なんですけど、で今はその中のライブを見ていただいたんですけどね、
はいはい、はい、ギターソロっていう感じではないけど、
ギターソロじゃないんですけど、
アコギでこうずっと何ていうか、うん、アルペジオ的な感じで菊さんが弾いてるのはむちゃくちゃうまいね。
もう異常じゃないですか、あの
安定感が
圧倒的な安定感とその曲の支配力というか、あのこう音楽家としてのなんか底力みたいなのを
ね。いや、なんかあんまりその畜さんにギターのテクニックっていうイメージがなかったから、うん、めちゃくちゃすげえんだと思って、
そうえぐいんですよ、
びっくりしました。
リズムキープのえぐさがすごくて、
そうね、
そう、あのいやパーカッションよりリズムキープしとるやんっていうかねまあこの曲の特性もそうなんですけど、
そうね、
うん、いや本当ね、あの本当好きなんですよこの曲、
確 確かに、うん、ファッションの石川さんはむしろ上物的
な感じ。上物なんだよ、あれ、うん、で、上物としてのなんかね、あのトクツクタン、トクツクタカ、トクツクタカ、トクツクタカのあの解釈とかはさ、あれはだから畜産があのテレリリリリリリリリリリリリリリリリってあのとてつもなく正確なギターをやってるから、あの遊びができるんであって、あの全然ギターそうじゃないですけどねっていう、そのなんていうの、ミュージシャンとしてのその人の凄さみたいなのを、
玉の凄みは見えました、は
い、圧巻
あなるほどね、う
ん、でそれでいてね、この動画ぜひ見ていただきたいんですけど、うん、まあ、めっちゃ楽しそうなんですよ、その畜さんがこう、そうそうそうそう、ね、あの石川工場を覗き込んでるからね、みたいなね、あの爺さんがこうなんかこう息が切れそうなところをこうニヤニヤ見てるとかね、そういうのを見る感じのあのね、
余裕があるね、
余裕を見せつけられるところも含めてね、もうこういうこの人はもう不正室のもうね、音楽家だなっていう感じがすごいするんですよ。
なるほどね、
いやっていうのでね、ちょっとソロじゃないけど、ちょっとギターの凄さみたいなのっていう観点でなんか言わざるを得なかったというかね、広く知っていただきたい
私タマのことを何にも知らないなっていうことが分かりましたあんまり未だにそんなにねちゃんと聞いたことがなくて、うん、ちゃんと聞かなあかんなと思いましたね。
一番有名な時代のやつも最高にいいんですけど、この3人になった時とかね、あるいはまあちょっとそのタマの4人の時の後期の曲とかも割といいんですよ、すごく、うん、いやなんかこう音楽を突き詰めてる感じもするし、いやでも楽しんでる感じもするし、
そうだよね、そう、その感じをずっとキープし続けてるね、
うん、僕ね、はい、ちょっと嫌だな、自然体っていう言葉を使いたくないんだよな、うん、でもなんか自然と楽しんじゃってる感じがするんですよね、音楽をね、こういう難しい音楽もかもしれないですけど、うん、はい、っていう、
いやーかっこいいね、難しい音楽をやっぱり難しそうにやるのは普通だけどね
そうそうそう
それを楽しげに、ね、
うん、
簡単そうにやってるのが一番かっこいいよね。
そう、それをね、ちょ笑いまでちょっと起こしちゃったりとかする感じ、そうそうそう、うん、玉ならではなのかもしれないと、
ああ、
ところね、
いや面白い、
紹介させていただきました。
いや面白いね、やっぱりねギターソロ参戦っつってこの並びが出てくる人は世界に殿下しかおらんでしょ。
ちょっと、うん、ちょっとまあ80年代90年代に寄りすぎたなっていう感じはちょっとするんですけどね。
あ、
もうちょっと後のね、
いやそこはねや
っぱり聞いてるんですけどね、
偏愛ですから、うん、自分の一番馴染みのあるところがねでいいじゃないですか。
そうっすね、出なかったです、でもその後のギターソロ、
あなるほど、
うん、
いや面白かった、
ありがとうございます、はい、
ちょっとだから偏愛ギターソロは、
うん、
あのこの番組聞いてくれた人が、
うん、
もし上げてくれる人がいたら嬉しいですね。
あ、いいですね、
私の偏愛ギターソロはこれですっていうのをね、う
ん、あ、いいですね、
ぜひ聞いてみたい、
はい、プレゼンしていただきたい、
そうそうそう
思い出とともにね、
思い出とともに、
うん、
まあ、あの曲名だけでもいいから聞きたいですね、
うん、確かに確かに聞きます、うん、確実に聞くので、
ね、そうそう、確実に聞く、間違いなく聞きます、はい、
はい、あ、じゃあぜひあの、
そう、日本の曲でね、その縛りがさ、
はい、
面白いじゃないですか ね、うん、あえて洋楽ではなくっていう、
確かに、そうそうそう、私ほんとびっくりしました、日本の曲でギターソロ弾いてないって、うん、
そうだね、普段からいろんなお題をね自分に課して、
そうなんですよ、ね、
プレイリスト作ってる殿下がっていうね、
ああ日本のギターソロって全然知らなかったっていうので、はい、ぜひあのお気軽にツイッターかもしくは、何ができるノートはコメント機能はないですね、
あ、
うん、まあ、
まあ、
何らかの
手段 で、
はい、脅しとかも含めてね、
そうね、はい、ちょっと今ツイッターの検索機能がね
死んでます
ね、死んでるから、うん、でも何とかして見つけますので
、はい、よろしくお願いします、
はい
はい、ありがとうございます、はい、ということであ
の、はい、
お届けしてまいりましたが、
はい
はい、本日こんな感じですかね。
そうですね、はい、まあ、前半のオトケンファーストも、
はい、
後半のギターソロもある意味我々の偏愛、
そうですね、
偏愛を語り尽くす回でしたけどね。
そうですね、
はい、
本当は私ももう一件ね話したいことあったんですけどね。
あ、そうそうそう。
私があまりにもお酒が熱くなりすぎて、
はい、すいません、
はい、語れなかったんで
時間取っちゃいまして、
はい、
またね次回以降に、
はい、次回以降にもうちょっと熱が冷めてるかもしれませんけどね、うん、はい、ということでお楽しみにいただければと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひね皆さんのギターソロ、
あ、いいですね、
参戦も、
はい、
教えてください。
はい、お願いいたします、
という感じです。
はい、はい、ではそんな感じで、
はい、
はい、それではさよなら。